説教、友の裏切り、綿引久美子牧師より主のメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。すいません、今日はとっても聞きづらいと思うんですけれども、これでも声が出るようになったんですよ。昨日はもうカスカスで、多分全然聞こえないだろうなっていうような状況だったんですけど、本当に神様に感謝して語らせていただきます。イエス様はですね、今まで神の子でありながら人となり、そして自ら弟子たちを選んでずっと共に生活をしてきました。イエス様の公生涯は3年半ぐらいと言われていますけれども、3年以上ですね、この時まで弟子たちと一緒に衣食住を共にして、本当にずっと一緒にいたわけですね。その離れずにいた中で、ご自分の姿を弟子たちにもう全て見せてきたわけです。イエス様のその実生活の中では、完全に人となられて、弟子たちとは師弟関係であり、先生とお弟子さんですね。そして宣教の働きでは、神様でありながら弟子たちと同労者としての関係で関わってこられたイエス様です。しかし先週のゲッセマネの祈りを境に、イエス様はいよいよ父なる神様から託された使命を全うするために、人となられたイエス様から犠牲の子羊として歩まれる神の子へと実生活がこう変わっていくんですね。ちょうどそのスタート地点、それが今日のところからではないかなと思います。今日はまさに目に見えて始まるイエス様の苦難の道のスタートとなる箇所です。苦難のスタートをですね、イエス様ご自身が選んで、そして生活その中で、このスタートの地点では生活を共にしてきた弟子たちの裏切りからスタートしていきます。自分が愛してやまない弟子たちが自分を裏切るところ、そこがスタートになるわけですね。神の子としてのイエス様と本当に人である私たちは、こう越えられない隔たりがあるんですね。神様ですから、そして私たちは罪人ですから、その子神様と私たちのその隔たりというか、そこの本当に越えられないその部分っていうのを、こう何でしょうね、あらわにしている箇所っていうんですかね、それが今日の箇所ではないかなと思います。改めて救いのご計画、私たちが許されるための神様のなさったご計画がどれほど大きな愛の技であったか、またそれが本当に神様でしか成し得ないことであったかっていうのを、私たちと神様とのそのどうしても近づけない距離の間で見せてくださるのが今日の箇所だと思います。ちょっと背景を見ていきたいなと思います。今日のところはですね、イエス様が祭司長や長老たちの手下群衆に捕らえられるその場面のことが描かれています。このことはですね、すべての福音書に書かれているんですね。今日の説教題に挙げました友っていう言葉ですけれども、友よというイエス様がイスカリオテのユダに語りかけている言葉は、マタイの福音書にしか記されていない記事です。そのまたこう捉えられる現状ですね、そこが割とマタイは詳細にこう細かく書かれているんですけれども、私こう全部読むんですけど、いつも今回ですね、読ませていただいて、ここの箇所ってすごくルカはルカ、ヨハネはヨハネっていう、こう何でしょうね、その福音書の著者のこう色っていうかカラーっていうんですかね、それがすごくはっきり分かるような箇所ではないかなと思います。皆さんもですね、もし気持ちがあったらというか興味があったら読み比べてみると分かると思います。 もう全然なんかね、マルコとマタイは同じあれなので多分資料を使ってると思うので似てるんですけれど、ルカとマタイ、ヨハネは本当に見てる先が違うというか捉え方が違うというか、本当にそのカラーが違うのが割と分かる箇所かなと思います。ちょっと余談になりましたけれども、はい、この今日のところから私たちは神様と自分の関係っていうのを見直せたらなと思うんですね。私たちはやっぱり罪人なんですね。そして私たちは絶対に自分を救えないんですね。で、神様っていうのがどれほど大きな方なのか、そして日常に実はどれだけ深く関わってるのか、そして私たちをどのように思ってるのか、こういう機会じゃないとなかなかそういうところを見ることができないので、そういうところに耳を傾けつつ今日の箇所に聞いていきたいなと思います。それではまず本文に入っていきます。47節開いている方は一緒にお読みしましょう。いいでしょうか。3、はい。イエスがまだ話しておられると、12人の一人であるユダがやってきた。祭司長たちや民の長老たちの使わした大勢の群衆も剣や棒を持って一緒に来た。イエス様の受難の道がこう見える形でここからスタートしていきます。このちょっと前の先週の一番最初、ちょっと先週の復習というか先週のお話の内容にちょっと多く触れますけれども、45節には時が近づいたという言葉が書かれています。私はですね、どうしてもこう旧約のイメージがすごく強いので、時の声にこうイメージがあるんですね。何かが始まる、神様のご計画が始まる。よくクロノスとカイノスっていう言葉を皆さん聞いたことあるかと、ギリシャ語であるんですけれども、神の時と日常の生活の時間って実は違う言葉で使われてるんですね。その本当に神の時を表す時の声の時が近づいたっていうのをすごくなんか私はここでイメージして読ませていただきました。まあ本当にこの出来事の始まりの時、それが時が近づいたという言葉から始まっていきます。神の使命を託されたイエス様のこう実際的な活動というか生活が始まっていくわけですね。ちょうどですね、今日の47節の、今読んだ47節の前の46節には、立て行こう、見よ、私を裏切る者が来たっていうふうに書かれています。どうしてもね、この見よっていう言葉がとても聖書ではたくさん出てきて、そこで書かれているものっていうのが割と神様にとって重要なことっていう意味合いをよく言われているので、見よの方にこうどうしてもここって目がいっちゃうんですけれども、実はですね、この立てっていう言葉なんですけど、皆さん知っての通り言語が好きなもんで、ギリシャ語だと立てっていう言葉は実は復活の時に使われる復活用語って言われてる言葉です。で、病の子供が亡くなって、起き上がりなさいっていう箇所がありますね。あそこのところでもこの言葉が使われています。復活を意味する言葉として、よくキーワードになる言葉です。他の意味としても先ほど言いました起き上がる、それから目を覚ますとも訳されています。本当にイエス様は血が滴るような、そのようなもう懇願的な、本当にそのような祈りをゲッセマネでしていたわけですね。そして苦しみもだえ、そのすべてをこう父なる神に伝えるわけですよね。そのようにしてゲッセマネの園ではイエス様は祈られました。もう父と子の関係ですから、私の杯を取り除いてくださいと祈るわけですね。もうこれは本当に人となられたイエス様の、もう私たちが理解できるような苦しみを表した祈りですよね。しかしながらその祈りの最後に、御心のままにという 言葉が添えられています。この御心のままにという言葉はイエス様しか成し得ない神の子だからこそできるこの大きな人類救済の使命っていうんですかね、その使命をもう視野に入れて、この時すでにイエス様は覚悟を決める時だったのではないかなと感じるわけです。しかしながら先ほどの盾という言葉に使われていたそれを思いますと、おそらくこの後イエス様は見てる視野がガラッと変わった、そのような現状があったと思います。ゲッセマネの園で父と子の関係の中で苦しみもだえ、自分の胸の内のすべてを父なる神、大切な愛する自分のお父さんにですよね、告白するわけですよね。しかしながら御心のままにと付けたとの言葉にを通して、このご計画が決して自分以外のものができないこと、またこの祈りは杯を取り除けてくださいという祈りが決して聞かれることのない祈りであることをおそらく祈りつつも悟ったのではないかなと思います。そしてその後に続く盾、行こうと言った時にはもうすでにイエス様の眼差しはその苦難の自分がこれから起こる苦難に目が注がれていたのではなく、もう目を上げてその後起こる復活、そして死からの勝利、そこに目があったのではないかなと思います。自分がサタンに引き渡されて神の怒りの杯をも飲まなければならない、そしてその後手渡され黄泉に下り、そして死で勝利して復活して立ち上がってくる、そういう神の子の視点っていうんですかね、そういうものにパッと変わった瞬間ではなかったかなと思うわけです。また本当にこれが、あ、そうなんだというふうにさらって流せない私たちの理由があります。なぜならばこれがなければ私たちは復活の命をいただけないんですね。復活ということってすごく大きいんですよ。その勝利を表す復活っていうのがなければ、やっぱり私たち生きるためにその命を与えられているということがわからないですよね。死に勝利したそのイエス様の姿、そしてそこから復活されたイエス様っていうのが本当に私たちを生きるために救っておられるんだっていう大きなギフトになってくるんではないかなと思います。そのことを私たちしっかり心に留めていきたいなと思います。ちょっと先に進みますね。48節49節開いている方は一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。はい、イエスを裏切ろうとしていたユダは、私が接吻するのがその人だ、それを捕まえろと前もって合図を決めていた。ユダはすぐイエスに近寄り、先生こんばんはと言って接吻した。実際問題として今日ここに書かれているように、イエス様がこう捕らえられるそのきっかけを作ったのはイスカリオテのユダです。ユダはですね、十二使徒の一人でした。イエス様が自ら選んだマナ弟子の一人だったわけですね。先ほど話しましたように、今まで衣食住を共にしてずっと一緒に生活をしてきた、そういういわば同僚であり同労者であり、また尊敬する人であったわけですね。その大切な関係を築いてきたイエス様をもうチャンスがあれば殺したいと思っている祭司長や、また長老たちのその手下群衆に手渡す、その役を担ったのがユダなわけです。その合図に使われたのは、残酷にも相手に愛の思いを表す接吻という行為でした。ユダが接吻した人がイエス様です。そしてその人を捕まえてくださいという合図なわけですよ。神の子であるイエス様ならもちろんそのことを知っていたと思います。 自分を裏切ること、本当にその愛する愛弟子が自分を裏切る、しかもその行為が接吻だった、愛を伝えるための行為である接吻だった、残酷じゃないですか。自分が愛してやまない弟子にですよ、そのキスをされたことが自分のが捉えられる、裏切る、そのまさにその時なわけですよ。しかし本当にイエス様は神様のご計画のシナリオ通りに私は生きると決めておられたんだと思うんですね。だから彼はそのことを知りつつも御心のままに、されるがままに、こうそれを受けていくわけですね。そしてその裏切った弟子に、友よ、しようとしていることをするがよい、友よですよ、友です。どれほど近いですかね。友よ、相手が裏切ろうが 裏切らないかろうが、私はあなたを愛してるんだよってことですよね。裏切る者に友よと呼びかける人はなかなかいないですよね。イエス様はユダを接吻をしてから、その後にユダにそのように語りかけるわけですね。実はですね、この接吻という言葉、皆さんえって思うかもしれないですけど、ここ実はフィレオという言葉使われてるんですよ。フィレオって覚えてますか？ペトロが3回愛してるって言われた時の言葉です。2回はアガペ、私を愛しているかってイエス様聞きますね。その2回はアガペです。それは神の愛を表す、もう完全なる愛ですよね。そして3回目フィレオっていう言葉を使うんです。イエス様は3回目私を愛してるかってペトロに聞く時に、その3回目はフィレオっていう言葉を使います。そのフィレオがこの接吻というふうに実は訳されてるんですね。私は原文でその愛っていう、接吻というより愛っていう言葉だって聞いた時のがちょっとショックでしたね。でフィレオっていうのはもうペトロのところを読んだら分かるように、私たちができる最大の愛ですよね、人として。それがイエス様のことを裏切る合図だった。そしてそのイエス様はその裏切り者を友と呼んだ。何とも言えない気持ちになりました。今までですね、私はここを読んでそんなことを感じたことがなかったんですけど、イエス様は全てをご存知だから、私の想像の世界ですけどね、思ったんですよね。ユダはこの後すごい苦しみますよね、イエス様を裏切ったことで。そして苦しみ抜いて自ら命を絶ちます。自分で自分の罪を清算するわけですよね。その苦しみをも目に留めていたのかなって思うんですよ。イエス様はこれから自分を裏切ったことを通して苦しむユダの姿までも目に入っていたんじゃないかなってすごく思うんですね。すごくいろいろ考えさせられる箇所だなと思います。私たちは本当に神様を裏切る罪の性質というものを持っています。神様を信じていても信じていなくてもです。人は全員持ってるわけですね。そして神様を知っている人は悪いことをしたら悔い改めたらいいんだよ、許されてるんだからって勧められてるわけですよ。でも私たちはどうにか辻褄を合わせて自分を正当化しようって考えますよね。仕方なかったっていう言葉ってよく使いますよね。しょうがないのよっていう言葉。私は正直人の限界だからっていうのでしょうがないんだって使っちゃいけないんですけど、でも人の限界なんだなっていうのをすごくそういう時に感じるんですね。しかしながらそこで終わるんじゃなくて、だから私にそれを明け渡しなさい、 それは私が引き受けるよ、友よって声を語りかけてくれるのがイエス様ではないかなって思います。またですね、まだ見える罪はいいんですよ。私たちは心の奥底でさまざまな思いがあります。自分の心をこう見ないときはいいんですけど、外の足元を見てるときはいいんですけど、自分の心の内を見ますと、皆さんはつぶやきが聞こえないですか？私はしょっちゅう聞こえますね。ああこんなのダメだなと思います。いつもこういう思いは良くないなと思います。その時にできるだけ、あ、神様ごめんなさい、変な思いが浮き上がってきましたってよくこう口にするようにしてるんですけどね。でも本当にそのぐらい見えない部分、そこも主はご存知なわけですね。でその見えない思いをすごく大切にされますよね。逆に言えば悔い改める時もものすごいその打ち砕かれる悔いる心を主は侮られませんって詩編にありますけど、本当にその罪の大きさではなく、その人自身の心の痛み、その心の砕かれたそこを大事にしてくれますよね。人から移る部分じゃないですよね。そこって人って罪の重さと悔い改めの比重を割と量っていうかでこう見ますけど、その人それぞれの悔い改めの痛みっていうのはそういうもので本当は測れないですよね。そこを見てますよね。それと同じように罪も正しい方ですから、神様は。だからやはりその人の心の重さっていうのはその罪のひどさで見るんじゃないんですよね。どういう心でそれが行われてるのかっていうその元を見ますよね。そこをやっぱり私たちっていうのは本当に素直に向き合って悔い改めていく。神様の御言葉はそこをこう掘り下げて私たちを子供を育てるように信仰を育んでくださいますよね。私たちが神の民として歩めるようにきれいにそこをこう取り除いてというよりそこをちゃんと受け取ってくださいますよね。それでありながらやはり私たちなかなか悔い改めができない自分たちの性質っていうものをもう一度この十字架が始まるスタートのところを通して見ていきたいなと思うわけです。このことは本当に友よ、そこを私に明け渡しなさい、私がもう償ってあげるからっていうそのこうイエス様の愛がある悔い改めの勧めっていうんですかね、そういう本当に言葉を私たちは心に刻みたいなと思います。ちょっと先に進みますね。51節から54節開いている方は一緒にお読みしたいと思います。51節から54節ですね。ちょっと長いです。いいでしょうか。3、はい。その時イエスと一緒にいた者の一人が手を伸ばして剣を抜き大祭司の手下に打ちかかって片方の耳を切り落とした。そこでイエスは言われた。剣を鞘に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びる。私たちが父にお願いできないとでも思うのか。お願いすれば父は十二軍団以上の天使を今すぐ送ってくださるであろう。しかしそれでは必ずこうなると書かれている聖書の言葉がどうして実現される。イエス様はですね、この54節に書いてある言葉を見ればお分かりになる通り、神様に本当に従順で素直ですよね。一切を神様に任せる、神様のご計画に全てをかけているということが分かりますよね。だからこそサタンに捕まっても、悪いものに捕まろうとしても命殺されてしまう、その本当に苦痛の中にあってもそれが神のご計画のシナリオであるならば、私はそこで生きていくっていうその従順さっていうんですかね、実際的に何かがあっても口を開くわけでもなく、本当にされるがまま、本当に相手が自分を攻撃してきてもされるがまま抵抗せず、 そしてな、こうなんて言うんでしょうね、やられても決してそこにこう身を逆に委ねていくようなイエス様の姿っていうのが見られると思うんですね。しかしながら今書かれたところを読みますと、イエス様を捕らえようとしたその大祭司や長老たち の、 その 手下ですよね、その人 の、 あの耳を弟子の一人が切ったっていうエピソードです。ヨハネの福音書ではペトロとはっきり名前が実は書かれてるんですね。私たちは人ですから、ペトロがその弟子の一人が耳を切ったその行動自体を正当化して捉えられると思うんですよ。だって師弟関係にある自分の大事な人が襲われたらやっぱり正当防衛しますよね。それが人なんですよね。私たちは多分無意識でとっさにそれって出ると思うんですよ。バッて出たらパッとこう正当自然に出ると思うんですね。私はすごくここに実は神様と自分たちの間の一線を見るわけです。イエス様が悪者にやられても何も抵抗せずに神のご計画に身を委ねるようにご自分の体をその悪い者たちに任せていく姿と、そういうものが襲ってきた時にパッと正当防衛にが自然に出てくる私たちと、なんかそのあたりをすごく今日のところは考えさせられるなと思います。そして本当にそこにイエス様の神の子である姿っていうのを見るわけですね。使命を大切にされる姿、そしてここの一つ一つ弟子たちに剣を鞘に収めなさい、剣を取る者は皆剣で滅ぼす、この言葉もやっぱり剣を持ってやったら戦争もそうですけど平和を生まないですよね。私たちが自分が正しいという思いに立っても正しさは平和にはならないんですよね。でも本当にこのイエス様の姿は残酷に私たちは捉えてしまうけれども、これが平和の姿であるのかなというある意味考えさせられる部分でもあります。私は旧約が好きなのでここを読んだ時に、あの旧約のちょうどですねサムエル書の月刊ですかねにあるんですけれども、あのウザという人が神の箱がこう倒れそうになった時に抑えようとして手をかけて撃たれるんですよね。死んじゃうんですよ。でその時にあのやっぱり神様を守れないんですよね。だけどその瞬間にふっと神様だから大丈夫って思えない、なんかその人間の人的な弱さというか人的な正しさに立つ自分の姿っていうのをちょっと思わされました。本当に私たちこの世の中にあると人生の中で良しとされていること、世間的に良い行い善行とされることですね。しかしながら時に神の行動とこう反する時があるんですよね。神のこうご計画を妨害してしまうような人の善行というかがあるのかなっていうのもすごく今日のところは考えさせられます。イエス様の本当に神の子であるその姿っていうのはやはり私たちの無力を見せる部分でもあるし、人としてというのと神様であるっていうことの大きな隔たりも見せられることなのかなって思ってます。しかしながらこういうことを私たちが目の前に突きつけられないと、私たちはやっぱり神を神とするっていうことを忘れちゃうんですね。で、あの私たちの感覚の神観っていうのを持っちゃうと思うんです。しかしながら神様がベースで私たちがいるんですね。私たちの生き方に神様が合わせてるんではないんですよ。神様に私たちが生かされてるっていうそのところをもう一度振り返ってとか思い返して自分のうちに留めとどめていきたいなというふうに思います。 ちょっともう今日のところこうやってみますとですね、まあ、今日のところから恵みを得るっていうのはすごいもしかしたら厳しいのかもしれないですけれども、厳しいところなので、でもですね、私たちにできることっていうのって何なのかなと思うわけです。私たちにできることは本当に苦難をも乗り越えて復活されたイエス様を信じるっていうことですよね。イエス様の力を信じる、そしてそれを受け取っていくっていうことですよね。イエス様は自分をその神様のご計画に身を任せた結果、十字架にかかって死なれ、黄泉に下り、そして復活なさった、そういうお方です。一回シャタンの手に自分から自らかかっています。しかしながらイエス様はそこから復活されたわけですね。その復活のところのものを私たちはそのいいところだけを受け取ってるわけですよ。そのサタンに引っかかったところ、そこから黄泉に下ったところはもう終わってるよって神様のイエス様側でもエンドしてるわけですよ。私たちは生きるために信じてるんですよね。私たちは生きるためのその永遠の命を受け取ってるんですよ。イエス様のその十字架におかかりになる苦難を思うと、なかなか喜びって出ないかもしれません。でもそのいいところを自分たちが受け取っている、そしてそのことを通して私たちは、私たちが生きることを本当に喜んで生きることを神様がどれほど願っておられるかということを私たちはしっかり分かっていきたいなと思うんですね。信じて受け取っていくこと、そして悪いものは神様に明け渡していくこと、割とシンプルなんですね、できないんですけど、でもやっぱりそれを心に留めて私たちは歩んでいけたらいいなと思います。お祈りいたします。天のお父様、私たちはユダと変わらぬ罪人です。弟子たちも最終的にはイエス様のご計画に対する従順さのを理解できず、恐れを持ってちりぢりに逃げていってしまいました。ユダと変わらぬ罪人です。私たちもそうです。しかしながら、その私たちを友よと呼んでくださるイエス様、何もかもご承知でいいんだよと言って許してくださるイエス様、あなたに悪いものは明け渡し、そしてあなたに委ね、あなたから新しいものを受け取り、あなたと共に喜び歩むものとさせてください。子供がつまずきながらも成長していくように、そのような眼差しで私たちを見てくださる神様に感謝いたします。どんな中にあっても常に信じ、常にあなたから受け取って歩む日々を過ごさせてください。一人一人複雑な考えを持っていますけれども、主よ、あなたにあってシンプルな歩みをさせてください。このお祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。